聖書朗読をいたします。本日の聖書の箇所はマタイの福音書2章の9節10節になります。マタイの福音書の2章9節10節をお読みいたします。博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来て、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。本日は星に導かれてと題して教科先生から説教を取り継いでいただきます。
今日はクリスマスの礼拝ということで、クリスマスの出来事を記したこのマタイの福音書を開きました。マタイの福音書の2章全体でもよろしいわけですけれども、今日は特にその中の9節から10節を読んでいただきました。クリスマスといえばそれぞれがいろいろなものをですね、思い描くかと思います。例えばプレゼント、ツリー、音楽、さまざまであると思いますけれども、そして欠かすことのできないものの一つにやはりこの空の星というものがあります。クリスマスツリーの一番上にある星はよく知られているものですけれども、本当にその冬空の星というのは本当に綺麗なものでもあり、そして皆さんそれぞれ星に関わる思いでもあるかと思います。この空が汚れていない時代のクリスマスの日には、東の国の博士たちはその星空を見たわけですけれども、本当にそれは綺麗なものであり、よく見えたことかと思います。そういう中でひときわ輝いた星があったわけですけれども、それがこのクリスマスのこの星であるわけです。今日はそのクリスマスの星と、そしてその星に導かれた東の国の博士たちの姿を思い描くわけです。まずは博士たちは星を見たということがあります。2節において私たちは東の方でその方の星が昇るのを見たので、礼拝するために来ましたとあります。その方の星とあるわけですが、どういう星なんだろうかなとなります。実はやがて来る救い主は星に例えられていました。例えば旧約聖書ではこのようにあります。私は見る、しかし今ではない。私は見つめる、しかし間近ではない。ヤコブから一つの星が昇り、と予言されていました。モーセの時代のことでした。イエス・キリストが生まれる千数百年前の予言の言葉であったわけです。今ではないけれども、やがて一つの星がヤコブの子孫から、イスラエルの子孫から昇る。というわけです。また新約聖書でもイエス・キリストのことは明けの明星とも例えられています。聖書でも私はダビデの根、また子孫、輝く明けの明星であるともあります。このように旧約聖書、新約聖書にて救い主イエス・キリストは星に例えられているわけです。この東の国の博士たちは、小さな国の王であるとか、あるいはさまざまな先生術やそういったことに関わる人だとか、いろいろ言われたりしますけれども、聖書は東の国の博士たちと呼んでいます。そんな彼らは特別な星によりイスラエルにおいて何かが起こったと感じ、それは新しい王、救い主の誕生と それを判断したわけですね。まあ、この星については学者たちはそれぞれいろいろと調べたり考えたりもしました。この特別に輝く星は何かと考えたわけですけれども、まあ、いろんな説が出ました。ハレー彗星だとか、あるいは惑星の木星と金星が並んで特別に輝いたとか、そしてそのような出来事が起こったのは紀元前の6年だから、キリストの誕生は紀元6年だとか、あるいはいやいや星の爆発だ、超新星だとか、いろいろ人は考えたりしました。でもまあいずれにしてもですね、彼らは神のなされた不思議な特別な星を見たということがありました。そして次には、その博士たちは星を求めたとあります。私たちは礼拝するために来ましたとあります。博士たちは星を見たときに直ちに行動に移りました。その新しい王、救い主にお会いしようとして、まあ、はるばる旅をしたわけです。今のイラクあたりの博士たちとも言われたりしますが、本当に長い旅路であったと思います。今のように簡単ではないわけですね。しかも強盗などの危険も伴います。でも彼らはそのような困難やあるいは恐れに妨げられず、それらに打ち勝って星を求めて旅をしたわけです。彼らの行動、彼らの求道心といいますか、道を求める求道の心ということがありました。まあ求道といっても死後になりつつあるという人もいますけれども、それに道を求めることの大切さ、特に信仰を求めるその心というものがあるわけです。まあよく若い頃は信仰を求める求道の心あまりないという方もあるわけですが、でも本当にですね、私たちにそれぞれこの救いを求める、信仰を求める思いというものがあるわけです。まあ結構でも心で分かっていてもなかなか行動に移さないというところがあるかもしれません。信仰は大切である、信仰を持たなきゃならないことは分かる、キリストが救い主であることも分かる、でも今はまだその時ではないといって行動を先延ばしにすることもあります。でもそれに先延ばしにしていると、まあ取り返しのつかないこともあるわけです。私たちはそれこそ自分の命の長さも分かりません。自分では人生のさまざまなスケジュールを綿密に立てていても、そのようにうまく運ぶことはないわけです。聖書の中には多くの富を蓄えて、そしてこれからは何年も先ですね、遊んで暮らせると思っていたものがその夜命を失うという出来事を記されています。星を求めてはるばる旅をしたその博士たち、本当にその姿を思いですね、私たちも星を求める、本当に救いよにしを求める思いというものをもう一度覚えたいと思うんですね。そしてさらには、彼らは星に導かれたということがあります。聖書では彼らは王の言葉を聞いてですね、出かけたとあるわけですが、そしてですね、この星に導かれていったわけです。そのことはこの2章の9節においてもはっきりとありますが、博士たちは王の言ったことを聞いて出て行った。すると見よ、かつて昇るのを見たあの星が彼らの先に立って進み、ついに幼子のいるところまで来てその上にとどまったとあります。博士たちはイスラエルまでやってきました。そしてベツレヘムが聖書の中で予言された救い主の誕生の地だと教えられ出かけました。そして彼らをあの星が先導し、キリストのおられるところまで博士たちを導いた。本当に彼らは星に導かれたわけです。まあ星というものは確かに導きがあります。ある方の話ですが、 砂漠を旅した時にですね、砂嵐にあってしまった。周りの景色が一変してしまったそうです。そして嵐の後ですね、方向が、まあ、景色が変わったのでわからなくなってしまった。その時ですね、現地の案内人が、いやいや夜を待ちましょうというわけです。それは夜になると星が出る、そして星が出れば方向がわかるからということでした。確かに目印となるもののない砂漠の旅では星が方向を示す、進むべき道を示すものでもあるわけです。そして明けの明星とも言われるイエス・キリストは、確かに私たちの人生についても導きを与えてくれるものでもあるわけです。人生において日々にいろんなことで迷ったり、道を求めたり、あるいは日々いろんな出来事にぶつかって悩んだりもします。そのような時にはイエス・キリストに祈り、進むべき道を求めていくわけです。キリストが必ず良き道へと導いてくださるわけです。しかもそれは近視眼的な私たちの目や私たちの判断ではなくて、全てをご存知の神の目から見て最も良い道へと導いてくださるわけです。まあでも考えれば、人生経験のあまりない子どもたちの求めるところは時には良くないものもあります。そうすると親としてはそれに対してノーと言い、そしてもっと良いところへと導いたりする。子育てをなされた方々においてはそういったこともあったと思います。天の父なる神様、そして子なる神、聖霊なる神は私たちを最も良いところへと必ず導いてくださるというわけです。もちろん現代ではその導きは空の星ではなく、明けの明星とも言われるイエス・キリストであり、そしてその言葉である聖書の言葉であるわけです。なすべきことはその導きに従うということでした。博士たちが星の導きを疑わないで、不安に思わず従ったように、本当に私たちもその言葉に、キリストに、神の言葉に従っていくという、本当にそれが導くものであるわけですから、それに従っていくことの大切さがあります。そして博士たちは最後には星を見て喜んだとあります。その星を見て、この上もなく、この上もなく喜んだ。博士たちはさらにキリストを見出したときに喜んだわけですけれども、なぜそれほど嬉しかったのかとなります。もちろん王なる救い主キリストであったからこそ嬉しかった、まあ、当然でもあるわけです。でもその嬉しさは波ではなかったわけですが、やはりそれははるばる本当に遠いところから困難な旅をして、その困難の末に見出したから、喜びはなお大きかったわけです。考えれば苦労が多ければ多いほど、あるいは大きければ大きいほど、求めるものを手に入れた時の喜びもまた大きいかと思います。あまりにも簡単に苦労なく手に入れた場合は、まあ、感動もない、喜びももう一つということもあります。その意味で私たちはそれぞれに多くのさまざまな苦労があるわけですが、でもそれは不幸なことではなく、さらに喜びに至る、そういったものでもあるわけです。戦国大名でキリシタン大名とも言われて、今の大分県あたりを治めていた、まあ、大友宗麟は信仰のゆえに多くの苦労をしたわけです。でも彼は後に言うわけですが、その苦労は自分にとってはですね、苦労や困難は、あるいは試練、そういったものでありですね、苦労はこの試練であって不幸ではない、そしてその苦労により精錬されたものになる、まあ、そんな内容のことを語っているわけですね。彼にとっては信仰やさまざまなことのゆえに受ける苦労、それは試練であり、そして不幸ではないというわけです。そのことによって より整えられたものになるからというわけです。私たちはそれぞれ苦労があり、困難もある。その中で時には自分は不幸だと感じて自分を憐れんでしまうこともあるかもしれない。でもそれはやはり見方を、考え方を変えるべきでもあるわけですね。その苦労や困難により、あるいは金銀が火で精錬されて純粋なものになるように、それを通して私たちもまた整えられたもの、良き品性を持つものとして整えられていく、そのことであるということでした。まあ、よくベートーベンは耳が聞こえなくなった中で作曲したということでよく知られたりもします。でもまたチェコのスメタナという作曲家もいますが、本当に、彼もまたそうであるわけですね。このスメタナという人が作った我が祖国の中のモルダウは、その曲はとてもですね、よく知られた曲でもあり、学校などでも聞くこともあります。それはチェコのモルダウ川の源流から始まって、チェコの街を流れる大河に至るものを音楽で、表している、交響詩でもあるわけですが、でも彼がその有名な曲「我が祖国」を作曲したのは、彼の耳が聞こえなくなってからの作品だと言われます。そしてチェコの音楽祭ではまずこれが演奏されるとも言いますが、でもそれは耳が聞こえないという中での作品であったわけですね。苦労して見出したからこそ、博士たちもまたですね、この上もなく喜んだとあります。聖書は患難さえも喜んでいます。それは患難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと聖書にはあります。博士たちのように困難な長い弓道の末に救いを見出した人々の喜びはきっと計り知れないものがあったと思います。皆さんそれぞれ一人一人の弓道の歩みはどうだったかなということもですね、思い出していただければなと思います。こうして博士たちは東の国において救い主の星を見ました。そして星を求めて星に導かれ救い主を見出した。そしてこの上もなく喜んだとあります。このクリスマスの日、私たちもそのような喜びにですね、満たされるもの、そして本当のクリスマスをお迎えしたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日の日ありがとうございます。本当に約束の救い主が与えられた、そのことを博士たちは喜び、また感謝をしました。私たちもまたこの救い主イエスキリストの誕生をともに喜び、また感謝をされること、本当にそのことをありがとうございます。まことのクリスマスを私たちがそれぞれ迎えることができますよう、また神様、まだあなたを知らない方々が本当にそのクリスマスをまことに迎えることができますよう、どうぞ導いてください。イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。